フラクラシックラディオ、脳あるタカは爪を隠す店へようこそ。料理長のタカネイル吉高です。
いや、隠せてるんですかね、それは。
隠せております。
名前に入ってますけど、隠れてないんですか、それは。ま
あ、このタカネイルはですね、
はい、
隠れているんです。
隠れてるんですね。
あ、当店初めてですか。
あ、初めてです。
あ、初めての方にはこちらおすすめしております。タカの爪入りアヒージョです。
あ、美味しそうですね。
はい、
ちょっとそれお願いします。
原型がわからないぐらい輪切りで爪を隠してます。
あ、隠してますね、
はい、
名前では隠せてないですけど、料理内のは隠せてるやつ、ね、
そうなんですよ。
なるほど、よろしくお願いします。ゆうじです、
はい、隠していきましょう。
はい、
この番組は舞鶴市出身フリースタイルフットボール世界一のコンビであるラクラシックの2人が舞鶴で世界とつながるワールドワイドな番組です。こちらは近畿百景第1位の絶景を望む舞鶴市五郎スカイタワーと五郎スカイカフェ七子の提供でお送りします。本日のテーマは、言葉にできないもの、数値化できないものとはをきっかけにお送りします。
はい、
いや、このテーマにしたのはですね、
うん、
まあ、理由がありまして、ちょっと最近のことを振り返ってみようかなと思います。
はい、
ですね、先月ですね、東京で大会がありまして。
あ、はい、ありましたね。
Make the most of it ということで、うん、まあ、そちらの大会にゲストとして呼ばれました、
うん、はい、
で実際大会に出場した後、後日、YouTube の方にバトルの映像が全部上がりまして、
はい、
それを見てたんですよ、
うんうん、
でバトルだけじゃなくて、主催者のコウスケといぶきが、
はい、
そのバトルについて、まあ、感想を述べてるシーンも収録されていて、ちょっとそれを見ていた時に、
はい、
例えば私の感想を言ってもらってる時に、ヨッシーさんはなんかフレーバーとか、なんかそういう色気雰囲気があるみたいな話があったり、
うん、
で他のバトルではちょっとね、ヤバさっていうのにもいろんな種類があって、
はい、
なんていうかな、このヤバさは憧れる系のヤバさやなっていう話が言ってて、
うんうん、
でコウスケが何なんだろうねあれっていうことを言ってたんですよ。
はい、
うんうん、でなんかこの言葉にできないものとかあるじゃないですか、数値化できないもの、はい、その雰囲気というか
ありますね。
それよく言われるから何だろうなっていうのもあり、
うん、
ちょっと最近読んでる本で、あ、これもなんか共通しそうっていうのがあったんで、
何でしょうか、
ちょっと紹介したいんですけど、
はい、
長田博士さんが書かれた、
うん、
読書から始まるっていうね、ちくま文庫から出てる本があるんですけど、まあ、なんか読書についていろんなアプローチで、まあ、紹介してるんですよ、
うん、
本を読むとはっていうところを。でその中の一つに、見えない背中を持つ人間っていう項目があって、
はい、
まあ、ここなんか今ざっと簡単ですけど紹介すると、人間は自分の背中を見ることができません。他人の背中は見えますが、自分の背中は見えないのです。
うん、
自分では見えないものを背負って生きているのが人間です。ところで本には背中があります。本を立てる、その立っている本のこっちを向いているところが本の背中です。書店であるいは図書館で私たちが本棚を見ているのはほとんどが本の背中です。本は顔を見るのではなくて背中を見るものなのです。なぜいつからそれが背もしくは背中と呼ばれるようになったか、つまびらかではありませんが、それが顔でなく背中と呼ばれてきたというところにも、人間が自分の見えないものを見る方法として本というものを必要としているため、一つの比喩としてそういう言い方で出てきたのではなかっただろうかと思うのですっていうのがあって、
面白いですね。
確かに自分の背中って見えんやん。
見えないですね。
まあ、写真撮ってもらうとか映像撮ってもらう、鏡映してちょっと鏡越しに見るとかできるけど、う
ん、まあ、生では見えないですよね、
うん、どうやっても見えんと。で本のね、あの表紙タイトル書いてあるとか背中っていうんだけど、
本もだって中が顔みたいなメインですもんね一応。
あ、まあそういう見方もできるか。でまあなんか比喩として、まあ、使われてるんやけど、
うん、
その背中で言うとなんか背中で語るみたいな言葉もあるやんか。
ありますね。
あれも多分言葉にできないものというかさ、
うんうん、
なんやろなと思って、そのこの今までの一連の最近の流れから、
うん、
これってなんだろうっていう回です。
なるほど。
そうそうそう。
いや、もうこの言葉にできないものってきて、小田和正かなとか思ってました僕。 全然違う角度から来ましたね。
なんだっけ、ラーラーラーやったっけ。
それですね。
ラーラー言葉にできないか。あ、
それですね。
あ、もう先人もなんかを感じてたんやね。
確かに
確かに、あれも数値化できんもんかもしれんしな。
はい、まあ、今回は背中ってことですね。
うん、まあ、背中なり、まあ、フレーバー、色気、雰囲気、うんうん、これってなんやろうみたいな。例えばさ、
うん、
フリースタイルフットボールでもそうだし、まあ、他の世界でもそうだと思うんですけど、
うん、
うーん、なんだろうな、まあ、車で言ったら時速何キロとかさ、
うん、
数字で目に見える。でフリースタイルフットボールで言ったら1回転の技とか、
はい、
3回転の技とか、ちょっと説明しやすい、これは言葉で3回足を回してるんですよとかさ、
うん、
できるけど、この背中で語る系のものってどういう時に使う？
なんか分かんないですけど、雰囲気なんか男気とか感じそうですけどね。男気というか男らしいというか、
うんうんうん、
か、まあ、他はその人の歴史とかがもう分かりながら、そういう背景を知ってて、なんかいろんな要素が乗っかって、なんか背中で語っとんなというか。
あ、歴史、今までの積み重ねてきたもの。
だって小学生とかに対して背中で語っとんなとかないですもん。大人の人とかやったらありますけど。
確かにな、小学生で背中で語ってったら相当かっこいいよな。
まあ、でもジャイアンとかはもしかしたら背中で語ってるかもしれないですね。
ドラえもんの、
はい、
ジャイアン、
わかんないですけど。
体の大きさじゃんそれ。なるほどね。
あ、だから頼れる人とかがもしかしたらそうなるかもしれないですね。
あ、歴史か、なるほどな。そういえばそのそれっぽいことも言ってたかも、その大会の感想を述べてる動画で、
うん、
ヒロケイと僕が戦った時に、
はい、
ヒロケイが今までやってきたヨッシーのムーブを結構やってて、
うん、あ、ヨッシーが普段やってる技を、
そうそうそう、それも歴史みたいな感じで、今までやってきたことを対してのアンサーみたいな感想みたいなのを確か述べてたと思うんだけど、
うん、
確かにそれもそうやね、なんかその場の即興もそうやけど、今までのに対しての答えみたいなのもあるか、
うん、まあ、でもこれはあれなんじゃないですか、数値化できてないけど実は数値化してるんかもしれないです。
ほう、というと、
この人生がゲームみたいだったりとか、たまに、まあ、喋ったりするじゃないですか。
ちょっと RPG ゲームっぽいみたいなね。
まあ、なんか試練をクリアしてってみたいな、
うんうん、
でこれが RPG だと敵を倒すと経験値がもらえて、
うん、
まあ、プレイヤーから僕らからすると、あの目に見える形で攻撃力が上がったりとかするんですけど、
うんうん、
何にこだわって時間を費やしとるかによって、その人の見えへん部分の能力値が多分数値上表示できてないですけど、うんうん、数値が上がってるんじゃないですか。
何に対して時間を使ってるか、
まあ、これがめっちゃ単純にいくと、すごいもうボールタッチだけ意識してたらそこがすごい上がるでしょうし、うん、技だけ特化したら技ばっか上がるでしょうし、うん、何に意識を振りながらやってきたかで出るんじゃないですか。
なるほどね。じゃあ例えば目に見えやすい技の難易度を求めた人は、
うん、
結構一般的に言う数値化しやすい、
そうですね、技は多分そうだと思います、
ところに行くけども、この雰囲気っていうところ、色気っていうと、
うん、
そっちにパワーを割り切ったんやとか、注入しまくってるんや。
そうですね、
はあはあはあはあ、
で多分ヨッシーは背中で語るっていうところに数値を振った
背中で語るに数値を振ったの。
まあ冗談ですけど、まあ、分かりやすく普通に、
まあね、
まあ、攻撃力とかじゃない部分に振ったんでしょうね。
そうやね、まあそうか、んまあ自分自身のことで言うと、ね、みんなが一と思っているものを、
はい、
位置じゃないものにするかな、
うん、言いますね。
か、位置を磨き上げる感じかな、
まあ、質上げたりとか、
それをやってる人は言葉にできないものを身にまとっていく傾向があるって感じなのかな。 どうなんやろ。
まあでもそうなんじゃないですかね。なんか生き様になるんじゃないですか、その背中で語るは、
はいはい、
意識が多分勝手にもうにじみ出るんですよ。
ほうほうほう。
なんかすごそうな人はなんかすごそうなオーラ感じるじゃないですか、あれにとって、うん、僕らがそう思ってるだけで他の人は思わないかもしれないですけど。
でもあれよね、たまにさ本当になんだろうな、ステージ上がる前とかは、
うん、
もうラフな服装で、例えばもう髪の毛も何もセットしてない人が上がる瞬間にバッとやってスイッチ入れる人もおるだろうし、
うんうん、
あでもいろんなタイプがあるからそのまま出てってやっちゃう人もいるしね、すごいこと
を。そうだね、だからオーラを隠せれるタイプと、もうずっとにじみ出てるタイプと。
オーラも隠せる人と隠せない人がいるってことか。
そうですね、
垂れ流しみたいな感じ、
勝手に出るんじゃないですか。
ほうほうほう。なんかいろいろ分かったような分からないような、いろんなところに突っ込んでいっておりますが、後半もよろしくお願いします、うん、
お願いします。
ラクラシックラディオ、
ネイル吉高です。私の爪は隠せておりません。オーラを隠せてない系の人ですね。
なるほど。
爪だけ、
爪から鷹のオーラが出てるんですね。
爪から鷹のオーラが出てるわ。
鷹ネイルですもんね。なんかネイルしとってんですかね。
はい、すごいですよ。3本だけネイルしてます。
ちゃんとやってるんです
よ。ちゃんとやってるんですよ。
なるほどな、
はい、人間の手と鷹の爪と合体バージョンですね。キメラみたいなもんかな。
なるほど。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
ということで、まあいろんなことを考察してきましたが、
うん、
まあちょっとまだ分かりきらないところもあるっていうのが多分いいとこなんやろな。
そうですね。これと細かく言ったらもう原子とか分子とかそういう話になってくるんじゃないですか。
だから多分言葉にできんもんはできんのやな。
そうですね。
あ、できるかもしれんけど、ちょっと今日はこのままできないで放置してみようかなと思います。
はい、
はい、じゃあここからラクラパズルのコーナー移っていきたいと思います。
はい。
先週のお題は、
先週のお題はですね、細かくは忘れました。でも、うん、あなたにとっての記念日はみたいな感じやった気がします。
適当やな。まあそうですよね。丸月丸丸日は何々に記念日っていうのを我々ラクラシックの4周年に合わせて、はい、ちょっとみんなのもよかったら聞かせてくださいとお送りしました、
うん、
で届いたメッセージを読みます。
お願いします。
ラジオネーム祝福太郎さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月18日はラクララジオでたくさん記念日が生まれた記念日。なお、たくさん記念日が集まらなかったらこれは不採用にしてくださいといただきました。採用します。
ありがとうございます。
ありがとうございます。唯一のメッセージです。
いや、唯一のメッセージが送られてきた記念日になりました今日。
いや、めでたいですね、
はい、
これはたくさん記念日が生まれたことになっています。
はい、
はい、
たくさん来とるであろうと思って送ってきたけど採用されたんで、たくさん来たことに強制的になったっていう、
はい、祝福してもらってますね。
ありがとうございます。
でもこれもあれかもしれんもんな、記念日を言葉にできなかったパターンかもしれないさ。
なるほどね。みんなね、
そういえば前半の最近読んだ本からの話したやんか。
はい、
長田博さんが書かれてる読書から始まるっていう本、
はい、
その中にちょっとこれに近いことがあったかも。
何ですか。
なんか本の文化について語ってる章があって、はい、確か、本の文化は読まれない本が本の文化を作ってきたっていうことを言うんですよ。
はあ、はあははあ、なるほど。
例えば図書館とかあるやんか、
うん、
で図書館も膨大な量やん。
そうですね。
で例えばその中で読む本ってもうとか読める本が限られてくるやん、
うん、
多分一生使っても読めへんやんか、
うんうん、
だから読まれる本だけじゃなくて実は読まれてない本っていうもの自体も実はセットで本っていう文化を作ってるんだっていう話をしてて、
はあはあはあ、
そこからいくとこの記念日も発表された記念日以外のどこかで生まれてる記念日含めて生まれてるんですよ、
はい、
記念日の文化が。
なるほど。
ご利用しに行きますよ。
そうですね、まあ、でもそれがあるからこれも記念って思えるってことですもんね。
そう
その記念って僕らが知らんのがあるからこれがより僕らにとっては記念に感じるわけですね。
ノーアルタカは記念日を隠すやから
記念日隠してたんですね。
祝福太郎さんは脳がなかった可能性からついていや冗談ですけどね。まあ、リスナーの方で爪を隠してる記念日を隠してる方々もねいらっしゃるので、
はい、
それはちょっと心の内に秘めてもらって今後どっかのタイミングでさりげなくスパイス的に出してくれても嬉しいなと思いますけどね。
はい、
はい、以上吉高からでした、
はいはい、略された、
はい、ということで、まあ、ちょっと来週のお題なんかありますか。
来週のお題ですか、
はい、
来週のお題はですね、今この収録してる日、
うん、
雪降ってるんですよね。
降ってるね、寒い、
はい、で最近も結構雪降ったり積もったりしてないですけど舞鶴市では、
うん、
じゃあお題の内容をその雪にちなんでこれにします。まあ、パズルじゃないかもしれないですけど、
うん、
いきますね、
はい、
雪の日どう過ごした
もうそれ生活の感想みたいな。
そう、もう友達にあれ雪の日どう過ごしたって聞いとるぐらいな感じで。
じゃああれ雪の日丸々したにする。
ああ、そうしましょう。
ちゃんと丸々を作ってくれんと、もう、
はい、
ちょっとメッセージ教えてくださいってなってるからじゃあ雪の日丸々したでいいかな。
そうですね、まあ、ちなみに僕は、
うん、
まあ、最近はずっと手のひらサイズの雪だるましか作ってなかったですけど、
は
あ、もう何年かぶりにちゃんと大きい雪だるまを作りましたね。雪の日に
雪だるまでっかいの作らんな。もう
作んないですね。
あのちっちゃい頃はさ、もう霜焼けになろうがなんだろうが自分より大きいやつ作ったりね。
やってましたね。
でその辺の公園に落ちてる枝を手代わりにぶっ刺したり、
う
ん、
そうそうそう、
落ちてる石をさ目とか鼻みたいにして、
そうですね、
やったけど大人になってからやらんな。
でも意外とやってみたら
楽しかった。
はい、もう霜焼けとか通り越して、あ、子供の時この感覚やったっていうのを思い出しましたね。
いいですね。じゃあ僕はやりません
そうですね、
やろうかな。まあそんなこんなでよろしくお願いします。
はい、
私たちのツイッターへメッセージもしくは FM 舞鶴のホームページから送ってください。よろしくお願いします。この番組は近畿百景第1位の絶景を望む舞鶴市五郎スカイタワーと五郎スカイカフェ七子の提供でお送りしました。ラクラシックレディオ、料理長高ネイル吉高と
お客さんゆうじでした。
それでは続いてのご来店、またのご来店お待ちしております。